今から48年前の1974年3月のこと、私は4年間の学びを終えて、現在の東京キリスト教大学の前身の神学校を卒業いたしました。28歳の時でした。その卒業式の日、私が奉仕神学生としてお世話になりました泉福音教会の牧師であり、また旧約学の教授であられた西充先生から、この新聖書注解をいただきました。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。ヨハネの黙示録2章10節の御言葉を西先生が書いてくださいました。あれから48年が経ちましたが、本当にその間、期せずして長男のイサクが、そして長女のミカが、同じ進学校で先生方にご指導をいただき、親子2代にわたってお世話になっております。神様の不思議なお導きに感謝している次第です。で、先ほど司会者にヨハネ黙示録2章の御言葉をお読みいただきました。2章8節を見ますと、またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方がこう言われるとあります。皆さんのお手元の本日の礼拝説教の参考資料の地図を見ていただきたいと思いますが、このスミルナという町はアジア州のエピソの町の北56キロほどのところにあった町です。ここは港町であり、通商貿易のとても盛んな町でした。この町は時のローマ皇帝に忠誠を誓った町で、ローマの町と姉妹都市とでも言えるような、そのような関係にあった町です。ローマの国がまだ大帝国になる前の頃から、スミルナはローマと手を組み友好関係にありました。ローマの国の兵隊が戦争のために非常に苦しい立場に置かれて、降りしきる雪の中に立ち往生していた時、自分たちの服を脱いで救援物資として送ったこともあった、そのようなスミルナ町の人々でした。ですからスミルナの町はローマ帝国の富と権力のもとに、力のもとにとても繁栄している国、町でした。町の丘の上には偶像礼拝の神殿や立派な公会堂が立ち並んでいたそうです。また紀元後37年にローマ皇帝テベリオが亡くなった時、テベリオを祀る神殿をエピソの町に建てるかスミルナの町に建てるかで争いになり、結局スミルナの町にその神殿が建てられたそうです。それによってスミルナの町ではローマ皇帝を神と敬う皇帝礼拝がいよいよ盛んになり、根強いものになっていったそうです。紀元後90年代のその当時、ローマ帝国の支配下にあった地域の人々は、少なくとも年に一度はローマ皇帝を神として礼拝すべきことが義務付けられていました。その皇帝礼拝の式典に参加しますと、証明書をもらうことができました。その証明書を持っている人は優遇され、持っていない人はローマ皇帝に逆らう者として 厳しい迫害を受けたそうです。そのような皇帝礼拝の強い町で信仰生活を送っていたスミルナ教会の兄弟姉妹たちはどんなにか不当な苦しみを受け、人々や官権から中傷や迫害を受け、不遇を囲っていたことでありましょうか。そのスミルナ教会の兄弟姉妹たちの置かれていた状況を物語るのがこの2章9節の御言葉です。2章9節を見ますと、私はあなたの苦難と貧しさを知っている、だがあなたは富んでいるのだ、ユダヤ人だと自称しているが実はそうでない者たち、サタンの改宗である者たちから罵られていることも私は知っていると言われています。私は知っている、私は知っていると、そのようにイエス様が言っておられますように、スミルナ教会の兄弟姉妹たちは非常な苦しみと貧しさの中に置かれていました。ここで言われている苦難、苦難とはもう並大抵ではない、今にも押しつぶされてしまうような重圧のことですね。大きな石の下に下敷きにされているような逃げ場のない苦しみのことですね。またここで言われている貧しさとは単なる贅沢ができないような貧しさではなくて、全く無一文のことです。おそらくスミルナ教会の兄弟姉妹たちの多くは当時の紀元後90年代の社会において下層階級に属していたのではないでしょうか。その上、信仰ゆえに、イエス様を信じる信仰ゆえに皇帝礼拝を行わないことで生活のさまざまな基盤を奪われ、商売仲間からも村八分にされて困窮生活を余儀なくされていたことでしょう。またしばしばならず者たちがスミルナ教会の教会員たちの家庭に押し入って、その持ち物を全部略奪してしまうこともあったようです。いわゆるもうすっからかんの状態ですよね。略奪されたり迫害されたり、苦しみと貧しさのどん底にあって、もう涙も出なかったかもしれませんよね。しかし聖書の御言葉によりますと、この2章9節中ほどの御言葉によりますと、だがあなたは富んでいるのだとの挿入句が入ってますね。その貧しい極度のどん底の経験、それは実は宝物なのだ、財産なのだと復活の主イエス様はおっしゃっておられます。その時にはこれほど嫌なことはもうやだな、もうこりごりだ、後になってそう振り返ると、しかし改めて振り返ってみると、天に宝を積む祝福に変えられていくことが分かってまいります。気づいてまいりますよね。その時はもう金輪際こんな経験はもうしたくない、避けて通りたい、そう思えた一つ一つのことが、その時を経て振り返ってみると、ああこんな神様の恵みと誠の憐れみをいただくあの時だったんだなと気づかされることが一切ならずありますよね。キリスト者、クリスチャンはたとえ物質的に貧しくとも、霊的にはイエス様によって富むものとされていることは本当に幸いなことと言えましょう。苦しさも貧しさもまた恵みなり、キリストにより富めるを知ればですね。さらにそのような苦しみと貧しさに輪をかけるように、この2章9節中ほどを見ますと、2章9節中ほどを見ますと、スミルナ教会の兄弟姉妹たちはユダヤ人たちからの攻撃にもさらされていたようです。彼らユダヤ人たちは旧約聖書の御言葉を信じています。そして その当時は27巻にまとめられた新約聖書はまだ完全に編纂されていませんでしたから、スミルナ教会のクリスチャンたちも同じ旧約聖書の御言葉を信じ、その御言葉に預言された救い主こそイエス・キリストであられることを信じていました。しかしながらユダヤ人たちはイエス様を約束の救い主メシア・キリストと認めず、そんなイエスという男などの十字架死と復活などクリスチャンたちの作り上げたでっち上げ、嘘偽りだと言って、ユダヤ人たちはスミルナの町のクリスチャンたちを攻撃していたのでしょう。そのような内なるところからの外なるところからの二重三重の苦境の中にスミルナ教会の兄弟姉妹たちは置かれていたわけですね。そうしたさまざまな試練、困難、苦難に直面、遭遇させられるとき、人はともすると心の中に迷いというか疑いというかつぶやきが頭をもたげてきますよね。サタンがさまざまな疑いや疑念、また悪しき思いをもたらしてまいります。少しぐらい妥協してもよいのではないか、罪を犯すことにならないのではないだろうかと、ふとそんな思いが頭をもたげてまいります。別に神殿の中で飲み食いをして、それで商売の取引をしたとしても偶像礼拝しているわけではないから構わないのではないだろうか、迫害を受けて苦しむよりもローマ皇帝を礼拝した方が全てがうまくいくのではないだろうかなど、そんなさまざまな誘惑の思い、疑念、誘いの言葉がもたらされてまいります。そしてそのような生活をしていればスミルナ教会の兄弟姉妹たちはそれほど貧しくならずに済んだはずです。また極度の苦しみを避けることもできたでありましょう。しかしスミルナ教会の兄弟姉妹たちは損はいたしませんでした。彼らはさまざまな攻撃にもじっと耐えているクリスチャンたちでした。スミルナ教会の兄弟姉妹たちが偶像礼拝をしている人を攻撃しているとか、信仰の弁明をしているとか、あるいはユダヤ人たちに対してそれは間違っていると言い返したとは一言もここに記録されておりません。むしろ忍耐して黙々と自分たちの信仰を守り通している姿がここに描かれて記録されていますよね。そのスミルナ教会の兄弟姉妹たちに栄光の主イエス様はヨハネを通して仰せられます。2章8節の中ほどを見ますと、2章8節の中ほどを見ますと、初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方がこう言われる、私はあなたの苦難と貧しさを知っていると言われています。そのようにイエス様は初めであり終わりである方、死んでよみがえられたお方です。つまりイエス様は永遠から永遠に存在される誠の神であられ、すべての作られたものの命の主権を持っておられるお方です。その永遠なる神様が人の姿を持って時間と空間の中に入ってこられたのですよね。そして私たち人間と同じさまざまな不自由と制約、限界を持ってくださったんですよね。イエス様は罪を犯すことはなさられませんでしたが、自ら人間の世界に入ってきてくださり、私たち人間と同様に人生のさまざまな苦しみを経験してくださり、私たちが最終的に経験しなければならない肉体の死さえも体験してくださいました。 私たち人間は死に取り囲まれたら自分ではもう何もできなくなりますけれども、イエス様は死では終わらなかったんですよね。永遠なるお方が肉体を戻って人間となり、死の世界にまで行かれたのです。そして黄泉にまで下り、死の力を滅ぼすようにして3日目に死者の中からイエス様はよみがえってくださいました。全能の父なる神様の御力によってイエス様は死後3日目に死者の中からよみがえってくださいました。そのよみがえられたイエス様が今は天の父なる神様のもとにお帰りになり、現在も生きて私たち一人一人のために取りなしていてくださる、私たち一人一人の一挙手一投足、思いと言葉と行いを見ておられ、知っていてくださるんですよね。イエス様は私たち人間と同じ姿を持ってこの地上を歩んでくださり、私たちの受ける苦しみや悩みの一切を経験してくださり、最後の苦しみである死さえも経験してくださいました。私たちの大祭司イエス・キリスト様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのですと、ヘブル人への手紙4章15節に言われている通りです。そのイエス様がスミルナ教会の兄弟姉妹たちの全ての苦難と貧しさを知っていると仰せられるのです。そのイエス様は第一に私たちの全てを知っていてくださり、私たちの弱さに同情してくださるお方であられます。私たちはとかく自分が今直面している問題は誰の問題よりも大きく、また深刻なものだと思ってしまいがちですね。まるで世界のすべての問題を自分一人で背負っているかのように思ってしまいがちな一面がありますよね。誰にも言うことのできない苦しみや悲しみ、この問題だけはどうすることもできないという試練を背負っている方がおられるかもしれません。そしてこの私の悩み、この私の苦しみは誰にもわからないのかと思ってしまいがちな一面を持っていますよね。しかし私たちの罪と汚れをすべて引き受けて、あの日あの時エルサレム郊外のゴルゴダの丘に立てられた十字架上に血を流し死んで、死後3日目に死者の中からよみがえられたイエス様は今も生きておられて、あなたの心の一つ一つの問題をすべて私は知っていると、この聖書を通しておっしゃっておられます。イエス様は第二に死に至るまで忠実な者に命の冠をお与えくださるお方です。このヨハネ黙示録2章10節を見ますと、2章10節を見ますと、あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない、見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている、あなた方は10日の間苦難に遭う、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与える、耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい、勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることがない、そうイエス様は仰せられます。ここに忠実な信仰者に対するイエス様からのお約束が述べられています。イエス様はなぜ命を捨ててまで私たちを愛してくださったのでしょうか。それは主なる神イエス様の真実のゆえです。真実であるがゆえにイエス様は命を投げ打って私たちを罪と滅びの中からお救いくださったのです。その真実なイエス様に対して 私たちが取るべき態度は、死に至るまで忠実でありなさいということです。少し時代が下りますが、このスミルナ教会の監督、すなわち牧師をしていた人で、ポリカルポスという人がいました。ポリカルポスは紀元後155年に殉教の死を遂げました。その当時ローマ皇帝による大変な迫害が教会に加えられていたんですよね。ポリカルポスは自分の住んでいたところを隠していたのですが、奴隷の子供が厳しい拷問に耐えかねて、ポリカルポスの居場所を教えてしまったために捕まったのです。そしてスポーツのために競技場に集まった大群衆の前で総督による裁判が行われました。ローマ皇帝カイザルを主なる神キリオスと認めよう、そしてイエスを呪え、そうすれば死を免れようと総督はポリカルポスに迫ったのです。その時ポリカルポスは何と答えたかというと、86年間私はイエス・キリストに仕えました。イエス・キリストは一度も私を裏切りませんでした。私を救ってくださった主イエス様を恥ずかしめることがどうして私にできるでしょう。そうポリカルポスは総督に答えたのです。すると総督は、もしこのままだと火あぶりの刑になるぞと脅します。しかしポリカルポスは答えます。あなたは火を持って私を脅かそうとしますが、その火は燃えてもすぐ消えてしまうものです。あなたは裁きの時に悪いものを待ち受けて永遠の刑罰を与える日を知っておられないのですか。なぜためらっておられますか。さあ私を処分してくださいと。それを聞いた役人たちが怒って、アスファルトをポリカルポスの体に塗りつけて火を放ちます。その時ポリカルポスは、私の体は炎に包まれるだろう、しかしこの炎はかつて預言者エリアを天に迎えた神の火の車のように、私を神の御国へそのまま携えていくだろうと言って、殉教の生涯を全うしていきました。ポリカルポスはイエス様の御言葉に従って死に至るまで忠実であったのです。私たちが苦しみや試練、貧しさに直面させられるとき、その苦しみや試練から逃げないで、その試練の中をイエス様と共に通っていく、そのときに脱出の道を神様が、イエス様が備えてくださるのですよね。この2章10節中ほどを見ますと、2章10節中ほどを見ますと、あなた方は10日の間苦難に遭うと言われています。10日間の苦しみ、それは一瞬ではありません。1日や2日の短さでもない。それは10日間続くけれども11日ではないのです。10日間はかなり長い期間の苦しみです。しかし必ず終わりがあるのです。苦難や迫害は容赦なくやってきます。しかし痛みや苦しみに耐えながら死に至るまで忠実であるならば、主イエス様が命の冠を与えてくださるという確かな証拠ですね。そして2章11節を見ますと、耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさいとイエス様は命じておられます。少し前の2章7節において、エペソにある教会に対して述べられた結びの言葉と同じですね。2章11節後半を見ますと、 2章11節後半を見ますと、勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはないと約束されています。ここに第一の死と言われていますが、このスミルナにある教会への手紙の中には死という言葉が3回も使われているんですよね。そのようにスミルナ教会は死の陰で深く覆われて、苦難と貧しさ、罵りと死という過酷な現実に直面していたことがわかります。現代のウクライナの国民のような、そんな過酷な状況下にあったスミルナ教会に死からよみがえられたイエス様が宣言しておられます。勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない。まさしく苦しみ罵られている死の身からたなる教会にさらなる迫害の嵐が襲ってくるであろうことをイエス様は予見しておられます。その上でなお死に至るまで忠実でありなさいと命じられ、その犠牲を強いられるクリスチャンたちにイエス様は第二の死を超えていくことのできる勝利の報酬を与えてくださるというのですよね。第一の死、すなわち肉体の死をもって殉教師を遂げていく者に、主なる神イエス様は第二の死、すなわち永遠の死、魂の死を与えることは断じてなく、永遠の命、勝利の冠を与えるとここにおいて約束なさっておられます。私たち信仰者は主イエス様のお約束のうちに、死者の中からよみがえられた生ける神イエス・キリストご自身の並々ならぬ熱い聖霊の息吹を感じるのです。私たちがイエス様を信じて従っていくとき、失敗もあるでしょうし、つまずくこともあるでしょう。また無意識のうちに罪を犯してしまうこともあるやもしれません。たとえ私たちが不真実でも、主なる神様はいつもいつも真実であられます。真実な主なる神イエス様に倣って、たとえ失敗してつまずいても、また立ち上がって生涯死に至るまで忠実にイエス様に共にお従い申し上げてまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる御神様、ウクライナの国民の上に、また世界の国民の上に、あなた様による平和と、また慈しみがもたらされてまいりますように。主イエスキリスト様の御体となるそれぞれの教会の上に、復活の恵みと誠と喜びがもたらされ、御霊様による平和と安全、一致と回復がもたらされてまいりますように。主の御体となる北新潟キリスト教会の皆様お一人お一人の霊肉ともなるご健康、日々の学び、職務、人との関わりを守り支え祝してください。愛する主イエスキリスト様の皆によってお祈り申し上げます。アーメン。
これより